ラジオラビートで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビートがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6 メガヘルツラジオラビート。
はい、どうも全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週火曜日24時のピンクカルカルの番外編ポッドキャストです。本編をお聞きの皆様はこの後1時まで、それ以降はネットで配信されますので、よかったらお聞きいただけたらと思います。この番組では皆様からのメッセージを募集しています。電子お手紙の方は 786@lovet.co.jp までお願いします。番組ステッカーのピンクステッカーご希望の方は、ピンクステッカー希望とお書き添えください。ステッカー希望の方は住所とお名前をお忘れなく。というわけで、今日も始まりましたピンクカルカル番外編ポッドキャストですけどもね、今日本編の方でね、オープニングぐらいで、ピンクステッカー希望の方はピンクステッカー希望とお書き添えくださいみたいなことをね、オープニングの方でも話したんですけども、でその時にね、今後このステッカーが貴重なものになっていくっていうことをね話しましたけどもね、これがなぜかと言いますとですね、このピンクカルカル、今回で178回目なのかな、多分ね、自分の番組なのに多分っていうね、そして次回179回目ですけどもね、9月といえばこの番組改編時期なんですね。で、いろんな番組が終わったりね、そして10月から新しい番組がスタートしたりってことがね、起きる可能性がある時期なんですけどもね、3ヶ月おきに、そういう時期がやってくるわけですけどもね。で、今まで178回ね、お届けしてきたピンクカルカルですけども、この9月をもちまして、この火曜日24時からお届けするのは終わりということになりました。なのでね、この、ステッカーですか、ステッカーにはね、確か Tuesday って書いてあったんでね、これがねもうお配りすることができなくなっちゃったんでね、10月からお届け、することができないんでね、もし、欲しい方いましたらね、大量放出しますんでね、ぜひメールいただけたらと思います。もうね寂しいですね、9月で終わりになりましたこの番組で、10月からですけども、10月から引っ越すことになりました。はい、ピンクカルカルというタイトルのままでね、引っ越しをすることになりましたんでね、今後もよかったらそちらを聞いていただけたらと思うんですけどもね、そんでもって、この、ポッドキャスト版はね、そのまま10月からもね、多分お届けすることになると思いますんでね、ポッドキャスト組の皆さんはね、このままね、何も変わらないという感じになっております。はい、本編をお聞きの皆様はちょっと時間が変わります。毎週土曜日の11時から、夜11時からです。久しぶりに土曜日に戻る感じですね。僕、このピンクカルカルやる前はね、土曜日の昼頃やってたんでね、久しぶりに土曜日に戻ることになりましたんでね、そちらを聞いていただけたらと思います。他の方もね、いろいろ変わるんですけども、各パーソナリティからね、の番組で聞いて、いただけたらと思います。土曜日はね、今までね、このラジオラビートの本編の方では、夜9時からはね、佐々木優太さんの、優太のアニコミログインという番組、をやってたわけですけどもね、こちらはそのままで、その後1時間、他の番組、ラジオラビートからね、ある、えへあはうふな人のね、番組、誰かは言いませんけどもね、本人が言うと思いますんで、それから、11時からは僕カルカヤサトシですね、そして12時からはまた他の、某オカマの人とかねの番組になっておりますんでね、このなぜかこの濃い時間帯に放り込まれてしまったというね、状況になっておりますけども、今後もよかったら聞いていただけたらと思います。 10月からは毎週土曜日の23時から夜11時から、ピンクカルカル放送していきますんでね、ちょっと時間がね、まあ毎週火曜日の夜中に24時から0時からお届けしていた番組なんでね、ちょっと時間が早まりますけどもね、まあ早まるんでね、夜12時からっていうのはもう本当に深夜って感じなんですけども、ちょっと早まって夜11時からっていうとまだちょっとね、あの下ネタを言うにはちょっとは時間が早いんじゃないかなっていうことをね、あの思っておりますんでね、その辺も踏まえて、10月から夜ね、土曜日の11時からのピンクカルカルは、うん、そうですね、今まで通りね、もうド変態でいこうかなと思いますんでね、よかったら聞いていただけたらと思います。オナニーとかね、言っちゃおうかななんて思っておりますんでね、よかったら聞いていただけたらと思います。さあ、今日のピンクカルカル番外編ですけどもね、今日は本編の方でね、あのおかず百選というコーナーをお届けしませんでしたけども、こちらのね番外編の方でお届けしようかなと思いました。それではね、おかず百選のコーナー行きたいと思います。このコーナーは男子が夜のおかずにしたくなるようなエッチな DVD の中からヘンテコリンなタイトルや面白いタイトルなどを楽しく紹介していくコーナーとなっているんですけども、今日はね、男子向けじゃなくてなんと女子向けのね、女性のための DVD、 ちょっとエッチな内容の DVD がありましたんでね、うん、紹介したいと思います。エッチな DVD の女性向けの DVD といえばね、以前このピンクカルカルのスペシャル企画でね、女性3人のね、ゲストを招きまして、で、スタジオのモニターでエロ DVD を流しながらね、あのラジオ番組をお届けするというね、なんかとんでもない企画をやっておりましたけどもね、それ以来の久しぶりな、女性向け DVD です。それではね、まずはタイトルいってみましょうかね。一人エッチ入門 How?セクシーな女性になるための秘密の快感レシピというわけで、ポッドキャスト版なんで BGM がね、ないんで、いつもと違う雰囲気になっておりますけどもね、一人エッチ入門 How セクシーな女性になるための秘密の快感レシピということでね、このタイトルの DVD なんですけども、一体どういう内容なのでしょうか。続きまして内容いってみましょう。女の子のオナニーには一体どんな方法があるの？女性向けのエッチ DVD の登場です。女の子がオナニーで注意しなければいけないことや、もしかして私って不感症？などといった人には聞けない疑問や好奇心に答えてくれています。女の子が自分の体を知ることからスタートして、基本的なオナニー方法、グッズの紹介、使い方からあそこのトレーニングの方法までを紹介。女優の夏木安寿さんとパペットのペニスケくんが優しく丁寧に教えてくれます。という内容になってるんですけどもね、女の子がね、まあなかなか人には聞けなかったりする悩みとかいろいろあったりすると思うんですけどもね、うん、そういう悩みであったり、女の子がのね、一人エッチについての解説とかがされている DVD となっております。一人エッチ入門 How セクシーな女性になるための秘密の快感レシピ、発売日は2012年8月24日も出ておりますね。出演者は、夏木安寿さん、それから、ペニスケくんとなっております。まあペニスケくんはね、なんかまあ男性のものの形をしたようなね、キャラクターとなっているんですけどもね、それからメーカーはラ・コビルナ、価格は、3980円、収録時間は58分となっております。さあ、というわけで今日は一人エッチ入門 How セクシーな女性になるための秘密の快感レシピという作品を紹介しましたけども、このピンクカルカル宛てにね、この DVD に登場しますペニスケ君からね、メッセージをいただいておりますんでね、そちらをちょっと流してみたいと思います。
FM トヨタピンクカルカルお聞きの皆様、それから パーソナリティのオナニーカルカル。あ、間違えた。カルカヤサトシさん、こんばんは。ラ・コビルナのゆるキャラペニスケです。僕が生まれたラ・コビルナは女性だけで運営する女性向けのセクシービデオメーカーなんだ。ちなみに僕、ペニスケは名前の通り性別は男性で、姿、形も名前通りの格好をしているよ。さて、男性向けの AV っていっぱいあるけど、それって女性が見てもなんか違うらしいんだよね。だから女性が見て心も体も満たされたり、パートナーとの愛が深まるようなセクシーな映像を作りたいっていう思いからラ・コビルナはスタートしたんだ。そして記念すべき第一弾として8月24日に2種類の DVD をリリースしたよ。どんな作品かっていうと、まずは自分の体を知ることからスタートして、基本的なオナニーのやり方やちょっとしたテクニック、そしてグッズの使い方、さらに今話題のチツトレーニングまで教えてくれるんだ。僕はこの DVD の指南役として生まれてきたんだ。いわば性の伝道師マイスターなんだよ。もう一つはラブストーリーズスイートリンクス。三人の女性監督が三つのラブを描くオムニバス作品。少しだけ勇気を出して一歩前へ踏み出す女性が主人公なんだけど、彼女たちの日常で起こるいろんな恋愛模様を描いた作品なんだ。みんな恋愛に対するピュアな気持ち忘れてない？これを見ればあの頃のピュアな気持ちを思い出したり、お互いを思いやる愛のあるセックスの大切さを気づかせてくれるよ。もちろんセクシービデオなんで、愛のあるセックスも女性目線できちんと収録されてるからね。どう？見たくなってきたでしょ？この2作品はコビルナのホームページや Amazon で買えるよ。コビルナスペース DVD で検索してみてね。コビルナはカタカナでね。ねえねえ、カルカルはオナニーばっかしてんでしょ？たまには愛のあるセックスもしろよ。ああ、でもカルカルにはハードル高いか。ま、そんなわけで、ラ・コビルナをよろしくお願いします。あ、忘れてた。今日の格言。ただより高い、挿入はない。ペニスケでした。バイバーイ。
はい、ということでね、なんか、オナニーばっかりしているとか言われてしまいましたけどもね。うん、まあありがたいですけどもね、うん、ただより高い挿入はないとか言ってましたけどもね、うん、まあこの女性向けの AV ということでね、先ほど紹介した作品なんですけどもね、うん、まあ僕ね思うのは、もっとねこういう女性向けのエッチな DVD が増えてくれるといいなって思うんですよね、うん、男が見る AV っていうのはね、大きく分けて2つの役割があると思うんですよね。うん、まあこう真面目っぽく喋ってるけど、まあどこまで真面目な話に、できるのかは分かりませんけどもね。男が見る AV っていうのは大きく分けて2つの役割があると思うんです。うん、まず1つ目はね、これ、性欲の解消ですね。うん、まあ見ながらね。男性の皆さんはこれお抜きになるわけですね、うん、そしてもう一個はこのエロの知識、うん、性欲の解消はもちろんこれオナニーのためですね、うん、自分の好みなシチュエーションや性癖をこの映像の中で再現してもらって、これすごいってことでね、こう盛り上がってお抜きになるわけですね、うん、そしてもう一つのエロの知識っていうのは、やっぱりこれ男はね、AV から得るこの知識っていうのはすごく多いと思うんですよね。うん。ああ、なるほど。こうやって G スポットを刺激すると潮を吹く場合があるのか、とかさ。うん。こんなキスをすると女の子は興奮するのか、とかさ。まあ、あと、女の子はこうすると感じるのか、とかさ。まあいろいろあると思うんですけどもね。 ただね、これ、男性向けの AV は性欲の解消がメインになるから、その、過激な表現も多いと思うんでね、正しくないこともね、多いとは思うんですよね。うん。こんなに強くしたらね、本当は痛いのに、女の子が本当は痛いのに、これ AV の中では気持ちがいい感じになっちゃってるとかね、そんなシーンもあったりすると思うんでね。うん。まあ、だからね、実際は AV から得た知識を、これ男の人はね、みんなこう頭に置きつつ、実践ではもっとソフトにやらなければいけないんじゃないかなと思ったりするんですけどもね。ただ、でもやはり男は AV からいろんなことを学ぶことができます。ところが、それが女性っていうことになると、まあこれ極端にこの AV に触れる機会がね、少ないと思うんですよね。うん。エッチの時に女性がこう男からなんかされてる時にね、男性に対して本当はこうしてほしいのになって思うことがね多くても、これなかなか言い出せないとかね、まあこれ言うと変態に思われるんじゃないかなとかね、うん、いろいろ思うことがあると思うんですけどもね。まあでもそれはね、男性も同じなんですよね。うん、本当はこんなことをしてほしいのにとかね、こんなことをお願いしたら変態に思われちゃうかなとかね、これまあ男性も思うんですね、うん、こうしてああしてって言えばね、いいんだけどやっぱり言いにくい場面も多いんですね、うん、そういう時にこの女性もやっぱり AV を見てくれているとね、うん、こうやると男はもっと喜ぶのかとかさ、気持ちがいいのかとか、これ分かってるわけですね。分かってくれるわけですよ。うん。だから、男女がそれぞれ、男女のエッチ映像を見ればね、うん、男女それぞれがね、うん、それぞれ、に合ったこう AV を見れば、それぞれが勉強できて、それからそれぞれのテクニックのレベルが上がるからね、結果的にセックスレスにもなりにくくなるわけですね。うん。彼女のあの技が気持ちよすぎるからエッチしたいっていうことをね、彼氏も思うわけですね。うん。もちろんね、女性のテクニックが上がるだけじゃ、女性は気持ちよくないのでね、うん、男性のテクニックも上がって、お互いに、もう、すっごい、これ、なんていうの、テクニック合戦というかね、一種格闘技戦みたいになるといいんじゃないかなって思うんですよね。うん。これもう、最終的にはね、有刺鉄線電流爆破セックスとかになるとね、いや、それは危ないのでやめておきましょうかね。カルカヤサトシでした。